オバディア書です。オバディア書です。旧約聖書の中で最も短い書物、このオバディア書ですけれども、けれどもですね、これまでの予言、この予言書において数多く予言されてきたエドムに対する予言になります。神様がエドムに対して大きな関心を寄せておられることが、まあ、これまでの学びでよく分かりました。で、このエドムを学ぶことによってですね、人間にある悪い気質、私はエドム根性というこのメッセージ台にしたんですけども、人間を見ていくことができると思います。では早速ですね、一節をご覧ください。オバデアの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。預言者オバディアですが、オバディアという名前は聖書に何人か出てくるんですけども、いずれの人物でもないと思いますね。ですからこのオバディアというのは、この預言者についてこのここしか分かりませんですね。そしてエドムに対しての使者が国々に送られるとあるんですが、使者を送ったのがこの神様ですね。で、国々なんですけれども、これまでですね、エレミア書を中心としてエゼキエル書、そして前回の学びアモス書にも出てきましたね。最後のところでも代表格として、この諸国の代表格として12節、9章の12節でエドムの残りのものって出てきたわけです。このようにエドムがいろいろな預言者が取り扱っていて、特にエレミアの49章ではオバディアがエレミアを引用したのか、あるいはエレミアがオバディアを引用したのかわからないんですけれども、非常に似通っている部分が数多くあります。そしてエゼキエルとか他の預言を比べていきますと、共通して出てくるのがエドムがイスラエルを執拗に憎み敵対し傲慢になっており、そして神様がエドムに対して永遠の裁きを定めておられるということ。例えば他の民族に対しては残りのものを集めるという言葉もあるんですけれども、エドムと、またもう一つバビロもそうですね、に対しては永遠の廃墟なんです。で、このことが共通していて、それで、この裁かれていくその過程を私たちは今日このオバディア書で学ぶことができます。で、エドムについてですけれども、父祖がエサウですが、エサウを知らないとエドム人が分かりません。同じようにヤコブを知らないとイスラエル人が分からないと言ってもいいでしょう。ヤコブがイスラエルという名前になった時、彼は自分を救うためにあらゆることを行った。でもその手、その伸びる手がですね、かかとをつかむ手ですよね、これが砕かれなければいけなかったわけです。その意思がですね、それでイスラエルになることができたという、イスラエルの歴史をですね、またイスラエル人の特質を私たちは見ていくことができますけれども、エサもそうなんですね。エドム人も、エドム人はまたこのイスラエル人との戦いでどこから始まりましたか。リベカの体内から始まってるんですね。ヤコブが弟であるのに長子の権利をヤコブが受け継ぎます。そしてエサウは、その権利をヤコブに売り払って後悔してヤコブに殺意を抱くわけですね。で、売った時に一杯のレンズ豆の煮物という機械だったんですけども、赤色をしてたんですね。で、それでヘブル語のアドムっていう言葉を、使って、これがエドム人になったわけです。で、旧約聖書のヘブル語って掛け言葉が多いんですね。日本語にしたらわからないんですけれども、非常に掛け言葉が多いです。例えばですね、エゼキエルの35章でエドムの地がですね、この、セールの山に対する裁きなんですけども、私は必ずお前を地に渡す、地はお前を追う、お前は地を抜くんだが地はお前を追いかける、この地地地って出てるのがさっきのこの赤とに、その同じような言葉で、で、それで、書き言葉なんです。エドムとその地っていうのが書き言葉になってるんですよ。で、興味深いことに、またイスラエル旅行っていうかヨルダン旅行の話をしますけれども、ヨルダンの南部ですね、 ペトラがあるあそこですか、赤いんですよ、鉄分が入ってる岩なんです。光ると赤いんです。だから見ると本当に赤々としています。という、まあ、非常にこう、まあ、得意な場所であります。で今話したこのペトラで、聖書の名称ではボツラですが、もう一つエドムにはテマンという大きな町がありました。あのペトラよりも少し東にある町だったみたいなんですが、学術都市でした。ですからテマンが出てくると知恵という言葉がよく出てきます。でテマンというのはエサウの息子エリファズの子の名前から来てるんですけども、ヨブ記に出てくるヨブの友人の一人がテマン人エリファズの、まあ、テマン人エリファズ出てくるんですよ。テマン人エリファズ、知恵のある人だったんです、ということで知られたわけなんですが、で、エドムがですね、この36章を見ますと大きな国になっていますけれども、彼のです、彼らのその特徴はですね、劣等感です。劣等感、コンプレックス。兄弟ヤコブ子孫イスラエルに対してのコンプレックスがあったわけなんです。そして長子の権利を奪われたというその悔しさと憎しみ、そして弟の国の方が強くなるという助言に恨みを覚えて、意図的に故意的にそれを拒むようになっていたためです。で、荒野の旅をしているモーセたちに対して、神様はエドムには立ち向かうなと、エドムの地は私が彼らに与えたんだと。だから、で、兄弟だからと。で、三代目のエドム人はあなた方の集会に加えるようにしなさいとまで神様おっしゃってるんですね。新明記の、この2章のところと23章のところに書いてあるんですけども。でもエドムはどういうふうに恩をあだで売るっていうか、それだけ丁重に来てるにもかかわらずですね、もう戦争も辞さない覚悟で退治したんですね。でその後のエドム氏っていうのが、このイスラエルに敵対していく歴史だったんですね。イスラエルももう基本的に弱いんですよ。弱いんですけども、いつも機会があればその攻撃をしてくる、そういう民族でありました。サウルの時から出てきますね。サウルがエドム人と戦った、ダビデも戦いました。ソロモンはもう制圧してます、征服していますから。でソロモンが死んでから反逆の姿勢をまた示し始めて、例えばイスラエルの王ユラムとユダの王ヨシャパテがエドムと共にモアブに対して戦っているんですけども、今度はエドムがヨシャパテに対してアモン人とモアブ人と一緒になって戦っています。またヨシャパテの息子ヨラムが王様の時は彼らは独立を獲得したことが書いてあります。つまり反逆してですね、自分たちが勝手な王だったと。で次にユダの王アマツヤがエドム人1万人を撃ち殺し、エドムの町セラを撃ち倒したということが書いてあるんですね。だから戦ったり攻撃されたりって感じ でも今度はアハズが王の時にはエドムはユダを攻撃したと。でどんどん弱くなってるんですよ、ユダはね。でついにバビロンによって滅ぼされました。そのバビロンによって滅ぼされた時に彼らが行ったことが神様の目に触れて、この言葉なんですよ、オバデヤ書なんですよ。詩編の137編にバビロン捕囚の中でシオンを思う悲しみの歌があります。その中で詩編の作者が、主よエルサレムの日に破壊せよ破壊せよ、そのもといまでもといったエドムの子らを思い出してくださいと歌っています。彼らはユダと同盟を結んでバビロンに対抗していたんですが、バビロンがエルサレムを破壊するや彼らはそれに加担する方に回ったんです。これが神様の怒りを招きました。もちろんその一つの行動だけではなくて、その一連のエドムが持っている神に対する態度姿勢が神を怒らせていたんですが、このエドムの行く末、まずアッシリアによって北イスラエルが滅んだ後です、ね、 アッシリアがエドムを襲っています。でそしてバビロンがエルサレムを滅ぼした後にですね、その時にそのユダの方にまでですね、自分たちが入っていて、ここは私たちの都市だところに行ったんですね。でそれで後でバビロンが怒ってエドムを倒しています。そして今度ギリシャの時代になった時、ギリシャもやってきて、そして今度はその時にものすごい力を持ってきたナバテア人、アラブ系 の、 その貿易商人 の、 その人たちですね、ナバテア人がエドムが持っていたその都市ペトラですね、ボツラをですね、取って、そして彼らは移住せざるを得なくなったんです。ユダの方に来ました。そして今度ハスモン朝、このマカバイ家ですね、ヨハネ・ヒルカノスという人がその彼らをユダヤ教に強制的に改宗させたんです。イドマヤ人と呼ばれます。聞いたことありますか？イドマヤ人ですね。でイドマヤ人の末裔があのヘロデです。そして紀元の70年にあのユダヤ人反乱でこのティトスがこのエルサレムを滅ぼした時にエドムも一緒にですねローマに反乱してたんですね、あの反逆してたんです。それでティトスはですねエドム人を滅ぼしにかかったんですが、わずかな人が逃げることはできたんですが、民族としての単位はその時点でもなくなりました。というのがエドムの歴史なんですね。でそこでこの一節長くなりましたが、国々と書いてありますが、この一連の国々でしょう。アッシリア、バビロン、ギリシャ、ハスモン朝、そしてローマ、立ち上がれエドムに立ち向かい戦う。次に、見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとすると。小さな国にするよ、蔑まれるものにするよ。次に、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の見つけ。まずエドムの問題、エドムが持っていた根性、悪い根性、高慢でした。高慢。エドム人の劣等感は裏返すと高慢だったんです。劣等感と高慢って表裏一体だって、信仰を持ってない人も知ってますよね、今回ちょっとこれ準備するためにインターネットで検索してみたら、劣等感高慢ってやったら出てきますよ、たくさん、クリスチャンじゃない人も言ってます。でも彼らの高慢というのは神に対する恨みから始まってるんです。先ほど言いましたように、自分ではなくてヤコブを神が選ばれたということに対して恨み、それを受け入れることができず、そして神の計画に反逆していくようになるということなんです。歴史の中にもしという言葉はないと言われますけれども、で特に神様の歴史の中にはもしというものは存在しないんですが、仮にですね、エドム人が悔い改めて自分が今置かれている身を甘んじて受け入れるのであれば、神はエドムを祝福したと思います。だってヤコブの兄だっていうだけで土地を、聖霊の土地を与えたって神様おっしゃってるんです。そしてイスラエルに滅ぼすなと命じておられるんですね。戦うなと命じておられるんです。ここから私たちが学ぶことができるのは、力強い主の御手での下で減り下りなさいということです。今置かれている自分の状況に本質的なところで満足できているかどうか、御霊によって満足できているかどうかですね。そこに休みを得ていない、何か内側で戦っている、恨めしく思っている、そこから劣等感が出てきます。そしてそれが高慢なんですね。機会さえあれば優越感を味わいたいと思っているわけなんです。そして具体的には彼らはこのボツラという自然の要塞を誇っていました。ここ見てください。この岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、ペトラに行くとすぐに分かります。そこからそこに入っていく道はロバが通ることしかできないような細い道です。もう頑強な、その要塞ですね。その中に都市を、今のペトラに行ったらですね、 あのエドム人が何かやったっていう遺跡というのは見当たりません。そうではなくナバテア人が作ったものですね。でそこは地形的にアラブ半島とそしてその他 の、 あの、メソポタミアの地域を結ぶところの重要な貿易 中継地点だったんですね。そこに、まあ、ナバテア人が、この、まあ、その商人をやってますから莫大な富を得て都市を作ったわけなんですけれども、まあ、エドムもですね、まあ、同じような状況の中にいたんでしょう、このそこにですねあのいたわけです。そして、まあ、富も得ていたわけです。それが自分を欺いたというふうに書いて、あります。次5節、盗人があなたのところに来れば、夜荒らす者が来ればあなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないであろうか。ああエサウは探し出され、その宝は見つけ出される。わかりますか。根こそぎですね、その財宝が奪われていくことをここで話しているんですけれども、盗人でさえですね、泥棒でさえ家に入って全てのものを取りに行か、取らないですよね。まあ、そういう珍しい事件がたまに起こりますけど、家に行ったら全部なかったなんていう、なんかあのテレビで見たことありますけどもね。で普通のなんか引っ越し会社みたいにやってきてですね、その窃盗団が全部持ってったと、まあ、たまにありますけども、普通違いますよね。で次に収穫、ブドウの収穫、これ立法の中で全部を取っちゃいけないというふうに書いてあります。だから取らないんですよ、残ってるんですよ。でもエドムに対しては神様は全部根こそぎ取るよとおっしゃってるんですね。次に、ああエサウは探し出され、あごめんなさい、7節、あなたの同盟者が皆あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける、それでも彼はそれを悟らない。はい、エドムを敵が攻めた時にエドムの同盟者であったとされる者たちがその敵にエドムを明け渡したんですね。で明け渡すだけではなくて加担もしたと、その略奪に加担もしたと、なんか似たような話ですね。エドムがユダに対して行ったこと、うん、それを報い受けてるわけですけれども、でこの同盟者だと思っていた者たちですね、彼らがなんでエドムに寄り添っていたのか。パンを食べていた、その物質的なものだけなんですよ。助けや守りになると思っていた同盟者が裏切ったのはそれだけのものだったからなんです。でもエドム自身は悟っていない、気づいていないと書いてあります。私たちが高慢になっている時にその周りにいる仲間というのは本当の仲間ではないですね。高慢になっていると本当の友を見失います。自分に都合の悪いことをはっきり言う友、密かに愛するよりもあからさまに責めてくれる友、私たち気に入らないわけなんですけれども、そのような友こそ私たちが苦しむ時に共にいてくれる友なのにもかかわらず、エドムのように自分が高慢になっているとすぐに裏切る者たちであるということを忘れてしまうんですね。で次に、その日には主の御告げ、私はエドムから知恵ある者たちをエサウの山から英知を消し去らないであろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える、虐殺によってエサウの山から一人残らず絶やされよう。先ほど言いましたようにテマン、知恵ある町ですにもかかわらずこの破滅について無知であったんです。知恵というのは主を恐れるところから始まります。他の知恵は知恵ではないんですね。で次に10節、あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。はい、出てましたね、永遠に絶やされる。高慢の次に神様が問題視されているエドム人の性質、気質、これがヤコブへの暴虐でした。で神様は注意深くあなたの兄弟と強調されています。同じイサクから生まれたものであったにもかかわらず、彼らはそれに相応する ふさわしい憐れみや助けを与えなかったということであります。ここから私たち多くのことを学ぶことができます。まずですね、自然の情に反することを行うときに神の裁きを受けます。マルコによる福音書で世の終わりについてこうイエス様言われました。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせますですね。信仰者に対してもですね、こう言われてます。パウロがこう言ってます。もし親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですと。あと霊的な兄弟との結びつき、これも切ってしまったら深刻な状態に陥ります。第一ヨハネ3章の14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛せない者は死のうちにとどまっている。兄弟を愛せなかったら私は神から生まれたものと言えないんですよ。深刻ですね。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のため、こういう適応もできますが、そしてもう一つ、文字通りです、アモス書と同じテーマですが、肉のイスラエルに対してもそうです。主がアブラハムに対して、あなたを呪う者は私は呪うと言われました。聖書を信じている者として、この呪うというのは避けるべき知恵として神から与えられています。聖書の歴史のみならず、聖書後、聖書が編纂された後の歴史においても、ユダヤ人を呪った民族、国、個人、これ呪いを受けてるんですね。で、預言書において何度も何度も私たちは読みました。どうですか？何度も読みました。またかと思うほど繰り返し、この神様がアブラハムに与えられた原則、これを神様は当時のイスラエルの周囲の国々に当てはめておられるんです。だから私たちが通読をすることの大切さがあるんですね。ここに順番に読んでいけば、そしてその言葉を信じていけば、イスラエルに触れてはいけないということは、その恐れを持ちます。パウロが神の全体のご計画を余すところなく伝えたと言いましたけれども、全体の計画ではなく、近視眼的に一部の御言葉だけを読んでいくと、サタンだって歪曲したように、使徒ペテロが言ってますけれども、無知な人、心が定まらない人は歪曲すると、そのようになるわけなんですね。で、他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を立つために分かれ道に立ちふさがるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。はい、非常に具体的に神様が命じておられますけれども、これはバビロンがエルサレムを破壊した時にエドムが取った行動だわけなんですよ。エルサレムの門にバビロンが入ってきた時に、彼らもそのところにやってきて知らぬ顔をしていたんです。そして彼らが残虐の形で殺されている時に、何の憐れみも示しませんでした。むしろそこにある財宝を奪い取っていきさえもしたんです。そして生き残って逃げようとしている人たちを妨げるようなことまでやりました。なんという無慈悲なことでしょうか。そして彼らはそれを喜んでいたんです。これが神様の、なんていうんですか、これの、金銭っていうんですか、神経に触れたわけですよ。激凛に触れた、うん、その神、とにかく神経に触れたんですよ。激凛に触れたでもいいです、堪忍袋でもいいです、神様がですね、怒られるそのポイントがあるんですよね。分岐点がある。このアモス書では貧しい人を利用して富を得るところ、もうそれで神様はですね、怒られたんです。ここもそうです。人が災いに遭っている時に喜ぶことです。それを利用して喜ぶことです。これは神様を怒らせます。怒らせます。 愛の定義のところで、あの第一コリントの13章有名なところですね、不正を喜ばずに真理を喜びますとあります、まあ、日本語で不正真理というとですね、あ、うん、不正を喜んじゃいけないなと、真理を喜ばなきゃなと分かるんですけども、そういうふうに読むだけではなくて、災いを喜ばないで真実を喜ぶっていう、あ、災いをその喜ばないで真実を喜ぶというふうに訳すこともできる。人が災いにあった時に、受けた時にですね、いつも見るかにやるって、いやって今までの怨念をですね、晴らすようにですね、喜んではいけないんだというふうに読むこともできるわけなんです。恨みを発散する。そうじゃないですね。私たちが自分の敵に対してどういう態度を取るべきか、その人がその自分の彼らが行っている行いに応じた報いを受けている時に、私たちは喜んではいけないです。むしろその神の復讐をもって神を恐れることですね。そしてローマ人への手紙の12章の19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。復讐というのはですね、裁きというのは私たちと無縁なんです。無縁なんです。もう神の領域なんです。神に任せなさい。ですから、その領域に入る人は、神様の取り扱いを受けます。裁ってはいけません。何ですか？裁かれないためです。復讐する者はその同じことを自分の身に招きます。次を見てください。 15節、主の日は全ての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、全ての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるであろう。はい。主の日に飛んでいます。エルサレムだけではなくて、エドムだけではなくて、エドムと同じように、エルサレムを我が物にするすべての国々に対して主が報いられることが書いてあります。ゼカリア書の14章によると、エルサレムがすべての国によって荒らされる。また、ヨエル書にはイスラエルの土地がすべての国々によって荒らされることが書いてあります。で、ここで面白いのが、この彼らがですね、聖なる山で飲んだようにと、で今度すべてのクリームを飲み続けて書いてありますね。この飲み続けるというのは神の怒りの杯の方ですよ。黙示録の14章の10節に書いてありますが、神の怒りの杯を飲んでいくんです。つまり怒りのそのインパクトをですね、すべて受けるということです、うん、ですね。で、神の裁きの方法、神の公正って言ったらいいですか、正しさ、目には目よ、歯には歯なんですね。わかります。それ人間もそうですよ。目には目、ね、加害者が目をやったらですね、に対してその人の命を取るわけにはいかないんですよね。傷害罪は傷害罪の罪があって、殺人罪は殺人罪の罪がある。ある時には死刑になるわけですよね。わかりますよね。これが公正というものですよ。だから神様は同じことをされるんです。エルサレムに対して彼らがやったことに対して彼らを裁くんです。で、このことをですね、この神の復讐を思うときに私たちはですね、心が守られるんですね。すべてを神に任せることができるんです。で、ここで、シオンの山は、あ、次見てください。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有すると。逆転が起こります。虐げられていたイスラエルが今度はイスラエルが支配する方になります。虐げていたものが虐げられるようになりま す、ね、これからこの17節から始まりますけれども、三条の水訓がそうなんです。八つの幸いがそうなんです。貧しいものは幸いであると。でも飛んだものはどうですか？災いだって言ってるんですね。で、罪で悲しんでいるものは幸いです。悲しんでいるものです。けれどもどうですか？今笑っているものは災いなんですよ。つまり、いつも神の国、御国と世の国、人間の国っていうのはいつもコンフリクト、その対立を起こしています。これが続いているんです。だから、 神の国の市民として御国の市民として生きていくときには貧しいもの、悲しんでいるもの、弱いものになっていくんです。悩むものになっていくんです。でも神様は必ずそれを逆転してくださいます。神の国が建てられたときには、その例えば柔和なものは幸いです。何ですか？地を相続するからです。ですね。支配者になってくるんです。で、そしてここで聖なる地とありました。先ほども聖なる山って書いてます。聖なる地なんですよ。だから聖なる地に入ることができるような者たちなんです。で、ダビデがこういうふうに詩編の15編で言ってるんですけども、この誰が聖なる山に住むことができようかと。で、こう言ってるんですね。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌を持ってそ知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者をさ尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。チクッときたかもしれませんけども、いやでもこの世に行きたいなと思いますよね。これ御霊によってこの世に行きたいなと思いますよね。そしてそのような清い人たちが御国の構成になっているんです。シオンの山に住むものになっているんです。ゆえに御国を来てらしてください。清さを求める祈りでもありますね。では次18節、ヤコブの家は火となり、ヨセブの家は炎となり、エサウの家はカリカブとなる。だから燃やすのがヤコブの方ですよ。で燃やされるのがエサウの方ですね。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられた。はい、エドムの地を彼らが占領することになるということです。終わりの日に戦うときに主が共におられて、エドムの地を焼き尽くされるということです。エドムがそして全滅するんですね。で次に、ネゲブの人々はエサウの山を、低地の人々はペリシテ人の国を占領する。また彼らはエフライムの平野とサマリアの平野とを占領し、ベニヤミンはギルアデを占領する。次見ますね。イスラエルの子らでこの類の補修の民はカナン人の国をサレファテまで、セファラデにいるエルサレムの星の民は南の町々を占領する。はい、ありますね。これはですね、単にエサウに対してだけではなくて、そのそれぞれの国のイスラエルの地方の人たちが周りにある国を占領していくという神様の、まあ、逆転の計らいですね。まずネゲブ、これ南の砂漠の方に住んでいる人々はエサウ、あれですよ、視界の南に行ったらですね、そのまま東に行ったらそのセイルの山々ですよ。今でも見えますけれど、それを占領すると。で今度は低地と書いて、これシェフェラ、これ覚えておいてください。シェフェラって言います。この新教の訳はシェフェラと訳されて、そのまま訳されています。これ地域の名前なんです。ユダの産地ヘブロンとかベツレヘムとかあそこら辺ありますよね。そして地中海沿岸があります。その間がシェフェラです。あのダビデとゴリアテが戦ったエラのためにもシェフェラですですね、あの辺りです。でそこの人たちはペリシテの国を占領するわけです。だからそこの国はいつもペリシテにいじめられてたんですよね。あのサムソンもそうですよ。あのサムソン、シェフェラーですよ。だからいつもいじめられてるわけです。だけども今度はペリシテの国を占領すると。で今度はエフライムの平野、サマリア、今の西岸ですね、西岸地域が彼らのものとなります。そしてベニヤミンとギルアデとありますけど、ギルアデはもうね、習いましたよね。ヨルダン川の東ですよ。でベニヤミン少しくっついてます。あのエリコあたりのところで、ちょっとこれ見るとですね、少しあのそうですね、視界のこの北の端からちょっとこの少しのところが接してるんですけれども、でこのベニヤミンがちょっと上の方に行ってですね、ギルアデの平野、あそこの一帯をですね、自分のものとしていくという約束なんですね。そして捕囚から帰ってきた人たちが20節、カナン人の国をツァレファテですね、ツァレファテ、これレバノンの方ですね、上の方です。そしてセファラデにいるエルサレムの捕囚のため南の町々、だからもっと今のイスラエルの国よりももっと広い地域を占領するようになるという、 そういう約束がここに書いてます。でセファラデなんですけども、ここどこなのかって意見が分かれています。セファラディ系ユダヤ人って言いますね。離散したユダヤ人で、これ主たるものはアシュケナジーとセファラディなんですけど、アシュケナジーってのはヨーロッパですね。アシュケナジーってドイツの方ですけども、上の方ですね。そしてセファラディってのはこれスペインとあと北アフリカの方ですね。でそのだからスペインではないかっていうふうに言う人もいます。であとはですね、あそこ小アジア、トルコのところのサルディス、サルディスではないかという人もいますけど、まあいずれにしてもですね、どうかわからないですが、大事なのは捕囚の民が占領すると。で今のイスラエルももっと広い土地を占領するということです。で20節で、救う者たちはエサウの山を裁くためにシオンの山に登り、王権は主のものとなると。この救う者、これはつまり獅子と同じような働きをする人たちです。救助者ですね。彼らがエサウの山、エサウと戦ってですね、そして解放してシオンの山に登ると。最後は王権は主のものとなる。これが一番大事ですね。なんで神様がエドムを裁かれたのでしょうか。そしてなんでイスラエルがエドムに対して圧倒的な勝利と破壊を行うことができるんでしょうか。これが王権が主のものとなるためです。全ての栄光が主に与えられるため。人ではなくて主に栄光が与えられるためです。支配が人間の手から神の手に移るためです。すべてが神のものになるためですね。だから私たちは神の支配の中に生きていくという義務があります。私たちが手を出すときに、私たちが復讐をするときに、怨念を抱くときに、コンプレックスを抱いているときに、神の栄光は現れないということです。むしろ、そうなっているときに神様が愛を持って裁かれるとき、懲らしめられるときに神の栄光が現れます。いつまでも悔い改めないものはもちろん裁き、それによって神の栄光が現れます。このように神様の原則ですねを今見ることができました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。王権は主のものとなると、あなたのこの究極の目的を今日は学ぶことができてありがとうございました。天のお父様、私たちがエドムの心を、エドムの根性を持っていないかどうか調べる必要があります。どうにしよう、劣等感、コンプレックス、他の人と比べてみたり羨ましいと思ってみたり、あなたが与えてくださっているところにへり下って生きていくことを学ばせてください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。